寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、9月の第1回目ということになりました。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。
まあ、9月っていうと本来でしたら2学期の始まりなんて私は子供の頃言ってましたが、うん、今は前期後期のところと3学期制のところと混ざってますね。
そう。まあ本当はあの、9月スタートっていうのがね、その外国なんかみんなそうじゃんね。だからまあそれに合わせるっていうことでまあ考えてるみたいなんだけど、東大なんかそれ始めるって言ってたけどさ、でもまあ、その日本の昔からのその年度っていう考え方がね、なかなか、そういうシステムになっちゃってるんだろうから、なかなか難しいよね。まあ、これからどんどん変わってくんだろうと思うんだけどね。まあ、どっちにしても、暑い夏が過ぎて、勉学の秋っちぐらいだから、まあね、夏を制するもの、受験を制すみたいな、特に受験生にとっちゃ夏頑張れよっていうところがあるんだけどさ、でもまあ、これから秋涼しくなって一生懸命勉学に励んで、運動もやってね、明るい人生を作ってほしいと。で、先月、感動した話をもうちょっとやろうかなんて話したんだけど、まあそれは今年、今月最後に一つ一話話したいことがある。で、最近ね、ちょこっと、テレビとかね、インターネットでね、あれ、ゴルゴ松本ってやつね。なんて言うんだっけ、あのコンビ名。レッド吉田ってやつと二人の。
TIM ですね。
あ、TIM ってのあ、TIM ってのか。そのゴルゴ松本さんがね、少年院でいろんな事業をなさっていると。その題材が、要は日本の漢字を国字として、つまり漢字として音で読むんじゃなくて、要は訓読みの方の、つまり日本語の意味に合わせた漢字の読み取りを題材にして、授業をやってるのね。で、それを勇気づけるための授業。例えばね、彼が言う、そのちょこっと見た目じゃ面白いなと思ったのはね、弱音を吐くという、吐くという字はね、君たちはまあ、いろんなとこで、人があり、あれがあり、誰がありって人の責任にして弱音を吐いてきたじゃないかと。で、その吐くという字を書いてみると、口に土じゃんね、身。口に土、身が。で、それは、読み方によって口にプラスマイナスだと。
うん、
土という字は。で、そのマイナスを徐々に消していくと、口に十だから今度は叶うという字に変わるっていうわけだよ。あ、こいつ面白いこと言うなと思って見てたんで、その通りだなと思うし、実は僕校長の時にね、ジャンティという、ね、なんだ、レストランの久保田さんって。うん、
静岡市の老舗ですね。
で、
ね、
で、特にチーズを中心としてっつってね、そのチーズができるまでっていう、その久保田さんの考え方っていうのは自然のものを噛んだ牛。自然の、要は農薬をまいてない、自然の草を食べて、牧草を食べた牛は自然の乳が出ると、その乳を、チーズに作り変えてっていう、要はナチュレ。そういう自然、ナチュラル、ネイチャー。そういうやつをその題材にしてね、チーズの作り方の事業をやってもらってたのね。で、その、まあ、実は久保さん亡くなったんだけども、その事業の中でね、その久保さんが一つ、考えた事業やってくれたなって思ったことがあって、それは人間にはチャンスが必ず来ると。そのチャンスを英語でチャンス、CHANCE とチャンスと書いて、プラスチャンスが来た時には、トライしてみろと。try で、トライしてみろと。で、それをプラスしたってことは重ねるってことじゃんね。その最後の CE の C のところに T を重ねちゃうのね。その C のところに T を重ねると、チェンジになるってわけだよ。C が、C に T を重ねると G になるから、大文字の G になるから、チェンジに変わるってわけでね。それチャンスの時にトライするとチェンジする。要は人生変わってくるよっていうことをチーズの授業の中で言ってくれて、いい授業やってんなって思ったことがあるのね。で、それは、この今言ったゴルゴ松本もね、その少年院で、苦難、困難、災難、まあ三つの難だ。苦難、困難、災難の難。がたい。難しい。が、難ね。で、そんな、こんなことが人生もずっとまとわりついてくるんだけど、これがないように生きることを無難と言うと。ね。うまいじゃんね。無難という、難がない。でも、難がないなんていうことは、 ありがたいんだと。何がないっていうことはそんなことはないよって。ありがたい。だから、ありがたいという字ができるっていうことをさ、要はこじつけの事業なんだけど、いや、その通りだよと思うわけだよ。で、その時にふとそれ見ててね、あの、昔山中鹿之助っていう部長がいてね、浮子とのなおこの上に積もれかし、限りある身のこの見た目さんって言ったってね、この、要は熊沢万山が言ったっていうような説もあるし、山中鹿之助が言ったっていうような説もあるんだけど、まあそれはあの作者の筆の後だろうから、でも浮子とのなおこの上に積もれかし、限りある身のこの見た目さんってすごいじゃんね。どんどんどんどん苦難困難進行来いと。俺頑張ってやる、俺必ず乗り越えてやるって。なんか昔から生きる勇気ってなるじゃんね。で、その漢字っていうやつはね、成り立ちを勝手にね、その解釈することが漢字の面白さかなと思って。
意味付けすること。
そしたら、翡翠光太郎さんっていう人がいてさ、その人が面白いほど幸せになる漢字の本っていうのを出してたのね。で、まあそれ昔読んだら思い出してさ、その中のいくつか思い出したんだよ。憂いっていう字あるでしょ？憂いってさ、要は苦しみ、悲しみ、辛さじゃんね。それで憂うるわけじゃん。それに、もしも人が寄り添ってくれたら優しいという字になるってわけだよね。だから、その、必ず人っていうのは一緒にいることが大切だ。一緒ってのは一つの糸のものじゃんね。だから一つのことが糸で結ばれた人がそばにいるって、一緒にいるってとっても大切だな。そうするとそこから発生しているなと考えるんだけど、恋と愛はどう違うかってわけ。人好きになるってことじゃ恋も愛もね、あ、人を愛すると。で、恋って、でね、その翡翠さんの本でね、こんなことが書いてあった。恋っていうのは、下に心があるじゃんね。だ、心がある。だから、下心の上に成り立つものが恋だ。つまり、うん、自分を装っちゃう部分が恋にはあるよと。落ちちゃうんだけど、fall in love で落ちちゃうんだけど、それは自分の予期せぬうちに落ちてしまうということ。落ちてしまった時は今度は自分をよく見せようとする下心があるって言うんだ。
日本語でも恋に落ちるって言いますね。言うもん
ね。
恋って落ちるんだ。
落ちるんだ。だから着せるんだよ、自分で。恋に落ちると自分に着物を着せちゃう。つまり相手によく思われようと思っていい格好しちゃう。ところが愛っていう字は、愛という字の構成を見ると真ん中に心があるわけだよ。真ん中の心、真心があるってわけだよ。真の心。これが勝手な解釈なんでな。で、その愛は心が中ほど真ん中にあるから真心だと。で、恋はいつの間にか落ちるけども、愛は自分を今度さらけ出す。相手の良さを認めるから、愛っていうのは自分も全て裸になる。愛は脱がせるって言うんだよ。恋は着せる。愛は脱がせる。ああ、面白いなあ。だから自分を装うのは恋で、ありのままを見せるのが愛だと。だからありのままでなるわけだよ。うん。だからそれも愛も恋も一緒だなって思うんだよね。で、そんなことが人生でこう過ごしてくると、粋な人生に変わってくるわけだ。自分が裸になれれば。じゃあ、粋っていう字を分析すればだよ。米の九十じゃんね。米の九十。粋という字は。米という字を分析すると88。で、隣の90と88、89、90と行きたいんだけど、米という字、粋という字には89がないじゃん。わかる？
はい。ちょっとずつ分かってきました。もう一回言いましょうか。
いいうか
米辺に、漢数字の9と10と書いて、粋という字ですから、うん、その米辺は開いて88。で次は89だろうと、うん。だけれども、うん、作りを見てみると次に9が出てきて、10が出て90になっちゃう。
90になっちゃう。だから89はないじゃん。うん、じゃあなぜだっての ?89 は89と書いて、役だよ。役が落ちるって。役がないって言うんだよ。だからこれも面白い。役が抜けてるってやる。だいたい人生で泣くときが 36%。笑えるときは 64%
だ。誰が数えたんですか？
いや、なあ、それ。で、その根源は何かっていうと、泣くときはシクシクって言うから、シク36だ。ね？じゃあ、笑うのは何だって、ハッハッって言うから、葉っぱ64だ。ほんで、足し算すりゃ、
100だ。見事の100だ。
見事の100になる。ところがさ、それに、その、一つずつ足しちゃってね、シク36に、葉っぱを8区と、葉っぱの88を89、89にしちゃうと、8区72だろ？ちょっと四区八区になるじゃん。ちょっとこれ100やつの煩悩になっちゃうわけだよ。っていう、そうそうそう。っていうことがあってね。だから今苦しくても泣く。 要は泣いちゃう。泣くという字を考えると、三水に立つでしょ。だから泣いた後、三水は水だから、涙で。涙の後、散々泣いた後、立って頑張れよっていうのは泣くっていう字だって言うんだな。だから解釈だよ、解釈。だから強くする。涙っていうのは。で、涙っていう字を分析すると、三水に、とに大でしょ。戻るじゃん、戻る。だから泣いた後に戻れよ。で、戻るっていう字を分析すると、とに大だから、とを大きく上げて、とを大きくと書いて戻るだから。面白いな。だから日本の国の漢字っていうのをね、少しずつ新釈していくと、生きる勇気につながるよっていうんだね。恥っていう字にね、恥。これはいろんなことが、恥ずかしいっていうのは耳から入ってきてそれを心に伝えちゃうから恥ずかしいだ、恥っていう字にできると。ところがその心の上にハム、公っていう字書いてオープンにすれば、それは悟るだよ。聡明の層になるじゃねえかって言うんだな。まあ、そんなこの解釈って面白いなっていうのが今日さ。だから人生苦しいことばっかりじゃないんで、国字、国の字。つまり、君を主体に漢字っていうやつを大事にしていくと、ね、生きる勇気が出ますよっていう一つの勉強だね。
うん、だから自分で字を書くというね、機会も少なくなってますけれど、秋でもありますし、自筆の手紙でもしたためてみますか。
いいね。そう、男もすなる日記というものを女もしてみんと。
ね、つらい日記でございました。
そうそう。そりゃ大切なことで。